聞かせてください。今日の礼拝にお集まりのお一人お一人の上に尊き主イエスキリストの恵みと祝福が豊かにありますように、主の御名によって祈ります。アーメン。私が赴任をしました2年1ヶ月前からヨハネ福音書を読み始めました。今朝は第21章の2回目の御言葉であります。この後使徒言行録が続いております。続けて使徒言行録へとこの後は進んでいきたいと考えております。使徒言行録の冒頭の方ですけれども、1章3節を見ますと、復活されたイエス様は40日間にわたって弟子たちに姿を現された、このように書かれております。そして40日目に天に帰って行かれました。4つの福音書と、この使徒言行録の40日という数字、両方が示しておりますのは、40日ずっとですね、イエス様が弟子たちと一緒に行動したのではないということなんですね。そうではなくて、イエス様は断続的にいろいろな仕方でご自分をその姿を表してくださったということであります。ヨハネ福音書の最後の章の21章といいますのは、ヨハネ福音書に記された3回目の復活のイエス様の現れ、顕現なんですね。しかし3度だけではなくて、他の福音書にも見ますと、さまざまな仕方でイエス様は弟子たちにその復活の姿を表してくださいました。故郷ガリラヤでイエス様が岸辺に立って弟子たちを迎えてくださった。そして食事を一緒になさったということですね。復活されたイエス様が魚をお食べになる、このことを弟子たちは見届けましたし、一緒に食事をしたということも記録されている。その後でイエス様は泉を茶出しまして、ペテロに問いかけるのであります。あなたは私を愛しているか。ペテロがはい、愛しますと答える。それが3度繰り返されるわけですね。つまりこれは、あのペテロが十字架の時にイエス様を否んだ、否定した3度の否みですね。鶏が鳴く前に3度私を否むであろうと言われたその言葉が実現してしまった裏切りの許しを表していると思います。3度の否定をなぞるようにして、3度私を愛しているか、私を愛しているかと確認してくださいました。そしてイエス様がですね、この最後まであなたは私に従うということを予告したんですね。その死に方は殉教の死であって、主の栄光を表す死であるということも告げ知らされた。最後に私に従いなさい、こういうふうにおっしゃいました。で、今日の御言葉と言いますのは、その同じ場面ではないようなんですね。少し時間が経っていて、食事が終わって一度はどこかへ進んでいく、そういう場面だと思います。イエス様が進んでいくそのすぐ後ろに、改めてリーダーに任命されたペテロが続くわけですね。その後他の弟子たちもイエス様に従っていくわけです。この姿というのが、つまりキリストの教会の姿であるということでもありましょう。こう書いてあります。ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。イエス様の背中を見つめて従っていくペテロなんですけれども、ふと後ろを振り返ったわけであります。 そうすると一人の弟子の姿が視界に入ってきた。私たちもイエス様に従って信仰の生活を送る毎日の歩みをしておりますけれども、いつもですねイエス様のことばっかり考えているわけではないと思うんですね。イエス様の背中を見てばかりではないと思います。そうではなくて周りの人たちの間で生きております。神様との正しい関係において生きるということと同じように、私たちがお互いに人と人との正しい関係に生きることを神様は望んでおられる。イエス様から選ばれ信仰をいただいてイエス・キリストの道を歩んでいる私たちはまたお互いのことを気にかけるだと思うんですね。また弟子の間だけじゃなくてイエス様を信じていない多くの人々の中で生きていくときに、それらのさまざまな関わりのある人たちのことを覚えている、そういう生活を送っているんだと思うんですね。互いに愛し合いなさい、これはヨハネ福音書に繰り返し出てくるイエス様の命令でありました。ペトロは私の羊を飼いなさいとイエス様から命じられた。余計にですね、お互いのことを気にかける、他の仲間のことを覚えて振り返ってみるということがあると思うんですね。まあ、山登りやをしたりですね、旅行をするときに複数で行くことがあると思うんですね。まあ、修学旅行だったらもう何十人と一緒に行くわけですけれども、しかしこのメンバーの全員といつも話をしているということはありえないわけですね。そうではなくて、その旅の一行の中で近くにいる 2,3 人と会話をするということがあるんだと思います。教会の礼拝においてもですね、会員の人すべてと同じように愛し合う、同じように交わりをするということではなくてですね、やはりその中で出会った人とか共通の環境の人とか仲のいい人が与えられる、あるいはたまたま近くにいた人と本当に何分間かの話をする、まあ、そういう交わりの積み重ねであると思うんですね。お互いに愛し合いなさい、使い合いなさいと命じられている私たちですね。しかしその交わりというものが一体どういうものなのか、今日の御言葉はそこと関係があるのだと思います。ペトロが振り返ってみたのはイエスの愛しておられる弟子というふうに書かれております。その人こそですね、あの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、死を裏切るのは誰ですかと言った人だ、こういうふうに書かれているんですね。イエスの愛しておられた弟子、イエス様はどの弟子ももちろん愛しておられるのですけれども、ヨハネ福音書におきましては主が愛された弟子というニックネームをつけられている弟子がいるわけですね。でそれはこの福音書の著者であるゼベダイの子ヨハネであろうというふうに私たちは考えているわけです。あの夕食の時に、つまりそれは最後の晩餐の時ですね、ヨハネによる福音書第13章の記事です。イエス様が弟子たち全員の足を洗ってくださいました。そしてあなた方も互いに足を洗い合いなさい、つまり互いを尊重し合い、助け合い、しもべとして使い合いなさいと命じてくださった、その時なんですね。でこの時にイエス様はユダの裏切りを予告するわけです。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。そしてですね、ユダに向かってしようとしていることをすぐにしなさいと言われるんですね。でユダは暗闇の世の中に出て行ったと書かれている。でこの時の聖書の言葉をよく読んでいますと、 主イエス様のすぐ隣にはイエスの愛しておられた弟子がいてですね、そしてですね、この ペテロが誰が裏切るのか尋ねるようにそのすぐ横にいる弟子に向かって頼むんですね。そうするとイエス様は私がパンを渡すものだと答えになるわけです。ヨハネとペテロの間柄というのは特別に親しい間柄ですね。この二人こそ最側近ですね。まあ、その兄弟ヤコブを加えるとサンバガラスとも言われますけれども、いろんな場面で弟子全員ではなくてヨハネとペテロとヨハネだけを連れてですね出かけるということも書いてあるわけであります。ペテロはヨハネを振り返った時にヨハネを見ましたね。そしてイエス様に尋ねるわけですね。主よ、この人はどうなるのでしょうか、まあ、こう尋ねたのであります。この時ペテロの心の中を見てみると、まさにその直前にイエス様から私を愛しているかと三度尋ねられて、三度愛していますと答えてですね、そしてあなたは、まあ、いわば殉教の死を遂げるまで私に従うであろう、そして主の栄光を表して命を終えるだろう、まあ、こういうふうに予告されるわけですね。ですからあの最後の晩餐の時にですね、命を捨ててもあなたに従ってまいりますといった言葉が、まあ、この時イエス様から保証されるという、そういう場面でもあったわけですね。まあ、ちょっと誇らしかったのではないかと思うんです。その時に振り返ってヨハネを見たわけですね。この人はどうなるんですかとこう尋ねたわけで、それはですね、このヨハネに対して何か自分が愛を示そうとか、イエス様の御心にかなった仕方でヨハネに関心を持ったのではない、そんなふうに思うんですね。何かむしろライバル意識のようなものがそこにあったのではないかと思うんですね。この人は、つまりこのヨハネという弟子はどうなるのでしょうかって言うんですね。私がどうなるかは今お聞きしました。この人はどうなるんですか。この後イエス様ははっきりとお答えにならないわけですね。むしろあなたは私に従いなさい、こうおっしゃるわけであります。で、カルヴァンという宗教改革の指導者がおります。このカルヴァンの福音書を中華を言いますと、この時ペテロの心の中にあったのは、まあ、好奇心ではないかというふうに解説しています。好奇心、何かを知りたいという思いですけれども、まあ、良い意味でも悪い意味でも使います。好奇心の旺盛な人、これは褒め言葉でもあろうかと思うんですね。その好奇心が他の人のことですね、他の人の生涯とか他の人の人生に対して示されるという時に、それは今度は良くない意味になると思うんですね。他人に対する好奇心が強いというと、これは褒め言葉ではないと思うんですね。あの人はどうなるんだろう、この人はどうなるんだろう、それは結局自分と比べてどうなるのかという意味だと思います。自尊心とか劣等感とか、そういうものと結びついていることが多いと思うんですね。自分の境遇を他の人と比べてですね、そして改めて自分の価値を見出そうとするような動機が潜んでいる。 神様のお取り扱いの正しさを信じられない時にですね、自分は今こうなっているけども、あの人はどうなんだ、この人はどうなんだと気になって仕方がないということがあるのではないでしょうか。そこの奥深いところには、やはり人間の罪というですね、問題があるのではないかと思うんですね。自分が神様から命を与えられて、主の御手の中で生涯を歩んでいると信じているけれども、けれどもですね、周りの人のことが気になってくるわけです。自分はあの人よりもこういう点は優れているとか、あの人はこういう点は劣ってるなとか、そして安心したりですね、不安になったりするということがあると、神様が私の生涯をしっかり捉えていてくださるということではなくて、むしろ自分が周りとの比較によって幸せになったり、そうじゃなくなったりするということが前提になっているんだと思うんですね。イエス様お答えになりました。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい。あなたに何の関係がという説教題を掲げました。まあ何か突き放したような説教題だなと思った方もおられるかもしれない。しかしイエス様はおっしゃいました。あなたに何の関係があるのか。私が来る時、それはつまりこれからイエス様が天に帰っていかれて、いつの日かまた帰ってこられる再臨の日ですね、世の終わり、つまりそこには全てのものが完成し、天地が救われて、神の御心が完全に行き渡る、実現する、その時、その時まであなたが今気にしているヨハネというこの弟子がですね、生きている、私が望んだとしてもあなたには関係ないことだ、こうおっしゃったんですね。まあ再臨の日まで生きていて、イエス様の再臨を見ることができる、そこまで自分の信仰が守られる、主に従っていくことができる、これは喜ばしいことだと思いますね。たとえそういうことを私が望んだとしてもですね、あなたに何の関係があるか、あなたには関係ない、イエス様はそう言ってくださいました。まあ、この後弟子たちの間で、その弟子は再臨まで死なないという噂が広まったけれども、福音書記者はしかしそれは違うのだと言うんですね。ただイエス様はですね、そんなに喜ばしいことがその人に起こるということを私が望んだとしてもですね、あなたには関係がない、そういうふうにおっしゃったということです。むぴしゃりとおっしゃったということですね。そしてあなたは私に従いなさいと言われました。まあ、私たちはこの不公平感というものがですね、いつもこう湧き上がってくるわけなんですね。不公平ではないか、神様のお取り扱いは不公平ではないか、なぜあの人ばかりがうまくいくのか、自分は失敗ばかりだ、ダメな人間だと言って心落ち込んでしまうんですね。でも主の見ては変わらないんです。どんなに困難な状況にいる時でも、いやむしろその時だからこそ主の眼差しは私たちに注がれている、私たちの祈りはますます真剣になるだろうと思うんですね。神様のお取り扱いというものが一人一人あるわけなんですね。自分が中心になって他の人のことをいつも比べるというのではないんですね。他の人のことはどうでもよいではないか、あなたは私に従いなさい。何よりも私たちはイエス様に従っていかなきゃならないし、イエス様のお取り扱いには間違いがないと ということをいろんな誘惑に打ち勝って信じなければならないと思います。信じることができるんだと思うんですね。それこそが私たちが兄弟姉妹たちと周りの人たちと正しい関係を作る前提なことだと思います。私に従いなさい、冷たいほどの冷酷なほどの言葉を持って他の人のことを気にかけるなとおっしゃったんですね。まず神様との関係を先に考えなさいって言うんですね。その上で隣人との関係を作っていきなさいということですね。互いに愛し合うというのは神様が私を本当に愛していてくださる、祝福してくれてくださる、守っていてくださる、この喜びがあってそのキリストの愛で互いに愛し合うということだと思います。まず主に従う、そして互いに愛し合う、まあ、三角形ではないかと思うんですね。一番間近な隣人、家族の間ではいかがでしょうか。夫婦の間で互いに愛し合う、その前にまずそれぞれが主に従っていく、主を愛し家族を愛する、垂直な関係があり水平な関係がある、それらが正しい健全な安定した関係になる、まさにそれは神様と私たちを結んでいる三角形の安定性ではないかと思います。ある説教者がこの御言葉は本当に大きな恵みを覚えさせる言葉だというふうに言っております。やっぱり私たちはあの人のことや周りの人のことが気になってくるわけですね。嫉妬心とかですね、あるいはこの劣等感とかいうものが湧き上がってくる、自分の愛の乏しさに心を痛めることがある、つまりそれは他の人と自分と比較してですね、自分の方が劣っていると思ったら自分を責めてしまう、自分の方が豊かだと思ったら他の人を見下してしまう、それは愛とは程遠いことだと思います。イエス様は私たちのことを気にかけて愛してくださっております。同じようにイエス様はあの人のこともこの人のこともちゃんと愛していてくださいます。ふさわしい仕方で愛していてくださるわけですね。まあ、ヨハネという人はペテロにとってはまあライバルでもあり同じ境遇でありですね、一番嫉妬心を感じる関係だと思います。この人はどうなるんでしょうかと問うわけですね。イエス様はお答えにならない、それよりもまず私に従いなさい、こういうふうに言いました。彼の境遇がどんなに素晴らしいものでもあなたには関係がない、私にまず従いなさい、まあ、結局ヨハネの生涯というのは他の弟子たちと比べると際立った特質を持っておりますね。ヨハネ福音書を記し、ヨハネの手紙 1,2,3 を記し、ヨハネ黙示録を記す、まあ、本当に教会にとって大きな働きをした弟子であったと思います。ペトロの方もですね、伝説では殉教し、あのローマの聖ペテロ教会その名を残しているようになったわけですね。つまりそれぞれに違った賜物があり、違った境遇で信仰の歩みをするということです。私たちも同じではないかと思います。華々しい働きをする人がいれば、そうではない本当にコツコツとした地道な働きをする人もいる、それぞれが主に愛されて いうのではないかと思います。私たちのすべてご存知のお方が私たちを愛してくださって、死に至るまで生涯にわたってその歩みを保証していてくださる。ですから私たちは周りと比較する必要がないし、それにおいて何か嫉妬や劣等感を感じたままでいることもないですね。すぐ立ち返って主に従って来なさいと、私に従いなさいと言われたイエス様の言葉に耳を傾けたいと思います。イエス様の言葉を心に響かせましょう。あなたは私に従いなさい。お祈りをいたします。神様、愚かな私たちでありますが、すべてを存じてご存知のあなたは、それがあなたに何の関係があるかと周りの人たちのことをいつも気にする私たちを正してくださることを感謝をいたします。さまざまな嫉妬心やおごり高ぶりが起こるとき、それは多くの場合周りの人たちとの比較において起こってくることをも覚えております。それがあなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい、このイエス様の御言葉に従っていく1週間1ヶ月であるようにどうか導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の334番を持って主を賛美いたしましょう。その後生産式をお祝いいたします。